感謝いたします。ルカによる福音書の24章の31節、読みます。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。ハレルヤ、全能なる主よ、あなたの素晴らしい皆をあがめて感謝いたします。彼らの目が開かれイエスだと分かった。今朝の御言葉のために心から感謝をいたします。私たちにも同じ言葉がかけられております。私たちは本当にイエス様を、あなたをのことが分かるように、私たちに御霊様ご自身が語りかけてくださいますように。イエス様はすぐそばにいらっしゃいます。私たちと共に歩いていてくださいます。そのことが分かるようになれますように、心から感謝してイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。感謝いたします。このよみがえられたイエス様と の出会い、この物語は他の福音書にも述べられております。ですから、いかにこのことが大切なことであるか、イエス様の十字架、そしてイエス様の復活、これはキリスト教の一番中心となる教えです。そうであるのに、これはまた一番理解しがたい、理屈でいくら考えても理屈や割り切ることのできない一つの出来事です。しかし、これをなくしては現在のキリスト教はありえません。イエス様は確かに十字架におかかりになって死に、ご自分の命を捨ててくださいました。そのことはまでは理解、誰でも理解することができます。歴史上の事実だ。今ではもうそのことは当たり前になっておりますけれども、その死んだイエス様が蘇られた、そのことは理性で考えてみて、理解することはできない。それは人間には固定観念というのがあって、人間は死んでしまえばそれでおしまいなんだ、そういうの固定観念があって、そしてそれで物を考えようとすると、人間は死んでしまえばあとは土に帰るんでしょ。まあ現在ならば、あの火葬場に行って、そしてこの焼かれてしまって骨になってしまうんでしょ、骨じゃ灰になってしまうんでしょ。その灰になったものがどうして口を利くようになるの、蘇るの、誰も理解することはできません。ですから私たちに信仰が必要になってくるの。この二人の弟子、 イエス様は死なれました。そして葬られました。多分この二人の弟子もそのこと、イエス様のその出来事を目撃していたかもわからない。そしてエルサレムの町中はそのことで、その噂話で、いっぱいになっていた。当時のビッグニュースの、その最大のものであった。けれども、弟子たちにとっては、それは、もう彼らを失望のどん底に落とし込んだ。ここに、エルサレムから少し離れたエマオと書いてあります。ルカによる福音書の24章を見ますと、11キロ離れたエマオ。今現在、その、ちょっとわからないそうです。このエマオという町は、所在不明になっている。けれども、とにかく11キロエルサレムから離れていた。そうですね。普通の人が歩いて2時間ぐらいの道のりだったでしょう。ちょっと早すぎるかな。まあ当時の人の足が速いか、なんかどうか知らない。とにかくそのくらいの距離。彼らは歩んでいた。そして彼らの話題というのは、ここに聖書を見ますと、こう書いてあります。13節、24章の13節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人で、この一切の出来事について話し合っていた。これは、いわゆる24章の初めの方から書かれているずっと。まだその先の十字架から話していたかもわからない。とにかくそのことについて話してきた。彼らは失望しておりました。彼らはイエス様の弟子となって、まあここにクレオパという名前が書かれてありますけれども、クレオパともう一人の弟子という。だから名前があまり知れていない人々、十一弟子でもないけれども、イエス様に望みをかけていた。きっと彼らはイエス様がローマの勢力を追い払ってイスラエルを独立国にしてくれる、そのような望みをかけていたかもわからない。まあ間違っているか正しいかは別として、とにかくイエス・キリストというお方、この彼らの証をそのまま言うならば、言葉にも行いにも敬意のあるお方、預言者、そして彼らはイエス様に望みをかけていた。彼らの言っている言葉をそのまま使うならば、私たちの祭司たち、パリサイ人たち、長老たちはその彼を、望みであったイエスを捕らえて十字架にかけてしまった。彼らは失望しておりました。ですから、そのエマを行くまでの途中、とぼとぼとうつむきながら、お互いにそのエルサレムで起こった出来事について話し合い、聖書を見ますと、論じ合いながらと書いてあります。歩んでいきました。そして、もう一人の人が彼らに近づき、 聖書を見ますと、ここにこう書いてあります。15節、話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて、彼らと共に道を 道を歩いておられた。イエス様はすぐそのままにいらっしゃって、そして彼らに声をかけられたんです。私たちが失望しているとき、イエス・キリストを信じている者たちが失望しているとき、イエス様はいつもそばまで来てくださいます。イエスご自身がそばに来ています。私たちが時々イエス様を見失うようなことがあっても、イエス様は来ています。信仰にとって一番の敵は失望です。私たちは期待を持ってイエス様を信じるならば幸せになれる、イエス様を頼っているならば何も不幸がやってこない。いえいえ、イエス様を信じていても信仰を持っていても失望は時々やってまいります。言いたくないですけれども、私たちはそれあんまり好きじゃないですけれども、私たちの好き嫌いに関係なくサタンは時々私たちに失望を持ってまいります。お前ね、イエス・キリストを信じてアーメンアーメンって言ってるけれども、でもね、あなたにはまだこういう足りないところがあるよ。あなたがこういう失敗をしたじゃありませんか。時々私たちに失望というものを武器にして、イエス、サタンが近づいてまいります。この弟子たちは失望しております。望みをかけていたのに、あんなに望みをかけていたのに、その望みとは違う。そのイエス・キリストは十字架にかけられて死んでしまったじゃありませんか。多分二人の心は暗い失望というものでいっぱいになっていたことでしょう。聖書はこう言っております。17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。目は心の窓と言います。失望はその目に現れます。その顔つきに現れます。その態度に現れます。多分彼らはそのイエスが十字架につけられてしまった、死んでしまった、その失望でいっぱいになっていたでしょう。彼の心は暗いものになった。イエス様、そういう彼らのそばに近づいてきてくださって、その話は何のことですか。この二人の弟子は言いました。あなたはエルサレムであれほど噂になっていることを知らないのですか。私たちは彼に望みを置いておりましたけれども、その彼がもうひどいですからもうその話飛びますけれども、彼を十字架につけなくかかって死んでしまいました。暗い思いをそのままその彼はイエス様だと気づかない、とにかく話しかけてきてくれた旅人に向かって彼は話しました。そこでそのイエスは彼らに、あなたメシアは苦しみを受けた後 祭司たちが捕らえられて苦しみを受けた後よみがえるという聖書に書いてあることを知らないのですか。詩篇と預言者たち、ここにこう書いてありますね。キリストは、26節、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたとあります。旧約聖書のことです。旧約聖書をずっと、これはイエスのことについて書かれているんですよ。そしてイエスが十字架につけられて死んだ、死ぬことがね、ちゃんと書かれてあるんですよ。死んでしまうけれども、蘇ることまで聖書は旧約聖書にはちゃんと書かれているんですよということを、その失望に我を失っている彼らに説明があったんですね。まだ彼らの心の中には失望で、自分にその聖書をずっと解き明かしてくださるその方がイエスだということ、彼らの目には分からなかったんです。イエス様が何か特別な姿を持って、普通の人には見えないような姿で現れてくださったのではなくて、そのこの弟子たち二人の目が悲しみと、それからその後に女たちが持ってきたこの一緒のこの方が蘇ったんだという知らせに、悲しみと当惑、そしてその情報を自分自身で理解することのできない、もうやっぱ困惑と、いろいろな感情が入り混じっていて、もう我を忘れてしまってきた。私たちも信仰を持ちます。しばらく信仰ある日本人、私たちが持っているこの小さな信仰じゃ処理できないような困難や、またはこの大きな不思議なことに出会って、もう訳が分からなくなってしまう時があります。長い信仰生活を長く歩んでいれば歩んでいるほど、時々そういう試練に打ち当たります。そうするならば、今まで理解し信じていたはずのその自分の信仰、イエス様は神ご自身ですと信じていたけれども、でも私にこんなことが起きる、なぜですか。私はイエス様信じていたはずですよ。でもこういう不思議って言えば不思議だし、また迷惑なことって言えば迷惑か知らんけれども、とにかくそういう試練がやってくる、なぜですか。弟子たちにはここに書いてあるようにイエスだと分からなかった。私たちにも同じ経験がやってまいります。この二人の弟子の物語を読んでいて、私は思う、ああそうだそうだ、私は長い間信仰を持っていたはずだけど、時々イエス様を見失う時がある、時々イエス様が分からなくなってしまう時がある。でもね、幸いなことに、でもイエス様、あなたは生きていらっしゃいます。でもあなたは働いていてくださいます。でも で私はこういう時々貧困になったり、その困惑したりどうしようもなくなってくる時があるけれども、でもイエス様はいつも同じ姿で同じ身思いを持って生きていて、弟子たちは、この二人の弟子たちはイエス様がすぐそばに来て、そして聖書について聖書、旧約聖書からいろいろ解き明かしてくださっているにもかかわらず、その解き明かしているお方がイエス様だとは分からなかった。そしてやがてここに書いてあるように、28節、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、もしもこの二人の弟子が一緒にお泊まりくださいってとどめなければ、イエス様のことに気づかないまま彼らはその宿屋にとどまってイエス様は先行ってしまったかもわからないけれども、幸いなことに一緒にお泊まりくださいとどめました。ヨハネによる福音書の14章を見ますと、私にとどまりなさいという言葉が繰り返し書かれてあります。そのように私たちもイエス様を私たちの心に迎えて、そして信仰を私たちのうちにとどめておかなければなりません。幸いのことに、この二人の弟子はイエス様、私たちと一緒にお泊まりください、ここに書いてあります。一緒にお泊まりくださいと言って無理に願ったので、無理に願った、要するに熱心に私と一緒にお泊まりください、とどめたんです。あ、ということは私たちの信仰にも必要なことです。イエス様、私の中にとどまってください、御霊様は私の共にいてくださるように、御霊様は私と共に道を歩むときも、ね、眠っているときも起きているときも、学校で勉強しているときも仕事をしているときも、常に私のうちにとどまっているようにしてください。私たちはそれを無理に願い出る必要があります。時々私たちは無関心になってしまう、まあ、私はプリスチャンだからイエスさんが共にいてくださるのは当たり前だよと思いがちです。いやいや、私たちは常にイエス様に、私にとどまってください、願う必要があります、意識する必要があります。時々無関心になってしまう、別にこの世の中で歩んでいるんだから他の人々と同じ行動してる、あ、当たり前でしょ。他の人はお酒を飲んでいればお酒を飲みます、みだらな冗談を言えばみだらな冗談をします、言います、ごく自然の社会人として当たり前のことでしょ。私はクリスチャンでございます、そこから先はお付き合いできませんなんて言ってたら世の中渡っていってませんよ。よくそういう言い訳をする人がいます。いやいや、私たちはちゃんと踏みとどまるところがあるんです。二人の弟子は無理に願い出ました。そしてそこで最後の晩餐を思わせる食事の風景があります。イエス様がパンを裂いている時、彼らそれがイエス様だと分かったんです。 感謝ですね。私たちも時々イエス・キリストを再認識し、そしてイエス様私に教えてください。願うことが必要です。彼らはそのことをしたんです。みちみち歩んで聖書を解き明かしてくださったとき、私たちの心が燃えたではないか。ここでこの二人の弟子は告白しております。私たちが聖書を読むとき、御霊様が語りかけてくださるとき、私たちの心は燃えるのです。喜びに満ち溢れるんです。充実感で満ち溢れるんです。ですから私たちは聖書を読みましょうと言います。そして祈りましょう。御霊様が働いてくださるように。確かに現在の時代に生きていて、この弟子たちのようにイエス様ご自身を直接見ることはできないかもわからない。これ肉体を持ったイエス様をですね、見ることはできないかもわからないけれども、イエス様は約束してください。どっちに助け主をあなたに送ろう、それは御霊、真理の御霊だと言っています。御霊は私たちをどういうふうに変えてくださるでしょうね。コリントの15章を見てみましょうか。コリント伝書の15章にこう書いてあります。私たちがどのように御霊によって変えられる。癒し、朽ちる者は朽ちない者によみがえらされ、栄光ある者によみがえらされ、強い者によみがえらされ、御霊に属する体によみがえらされるのです。書かれてあります。42節から。の抜き読みしております。そしてここ15章には素晴らしい約束は私たちに語られております。私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープは主にあって無駄でないことを知っているのですか。主にあるものは、そして主によってよみがえらされる、その約束を握っているものは、死でさえも恐れることはありませんよ。パウロは弟子たちに語りかけております。ですから、クリスチャンたちは、死について恐れることはないですよ、と言うんです。私たち、私も、年齢をもうご存知ですから、ね、もっと残り少ないことはよく知っておりますけれども、恐れることはあります。ある人は言います。死にたくない死にたくない死にたくない。死は全人類を固く握って振り回します。しかし私たちは死を恐れることはありません。かえってこの地上の生涯を終えて天の御国に帰ることができる喜びのある一瞬であるかもわからない。とにかくここにおいて彼らの目が開かれて、イエスだ様だ、この方がイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。ありがとう。感謝をいたします。イエス様は十字架にかかって完全に一度は死なれました。私たちの罪を背負って死なれましたけれども、よみがえって、そしてそのお体を弟子たちの前に現してくださった。その後ざっと復活物語が続きますけれども、ここまでにしておきます。
感謝したわけです。
私たちもイエスの復活を信じております。
感謝です。
まあ先日も話したあるその同志社大学の学長教授のように信ずる者の信仰の中に蘇ったんではなくて現実にイエス様は蘇ったんです。
感謝です。
信じましょう。信じてこのお方にとどまりましょう。そうするならば死をも恐れることはない。栄光と祝福に満ちた生涯を送ることができます。
感謝ですね。
アーメン。終わります。